大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、何度もすいません、よろしくお願いします
お願いします。
まあ、今日テーマはですね、はい、まあ、相変わらず疑惑だらけの東京オリンピックっていうテーマでやりたいんですが、うん、まあ、今太田さんの、ね、ニュースコーナーにもありましたけれども、まあ、ヨーロッパでもまあ感染者が拡大をしていると、まあ、世界各国の人が集まってオリンピックを来年の夏にやるっていうのはなかなか不可能じゃないかなというふうに思うんですけれども、うん、まあ、どうやら大会組織委員の人たちはまだまだやる気でですね、あの 森喜朗会長は17日にですね、まあ、萩生田さんと橋本大臣が訪問をしたと、森さんのところに訪問したら、森さんがその安倍さんもね、何かポジションを上げなきゃいけないというふうに思ってると、まあ、安倍さんは頑張ってきたので何かしらポジションを与えたいというふうにおっしゃってるんですけど、まあ、本当にそのアスリートファーストはどこへやらっていう感じで、こう自分たちのレガシーファースト、政治利用ファーストな感じになってますけれども、まあ、ここに来て新たにですね、その招致委員会がコンサルト契約を結んだ、まあ、その例の2億数千万円を振り込んだですね、シンガポールの会社の口座から、IOC の委員だったラミン・ディアクさんの、まあ、息子さん、パパ・マッサタさんという方の会社にですね、まあ、送金がされていたってことが、まあ、発覚されまして、まあ、これはもう前から疑われたことなんですけれども、まあ、このラミンさんという方は、まあ、開催地決定で、まあ、アフリカの票の取りまとめに影響があったと、そういうまあ有力委員というふうにされてたんですけれども、うん、まあ、この招致委員会のですね、この入金まではもうほぼ休眠状態だった口座にですね、まあ、開催都市東京に決まった、13年9月のその IOC の総会前後に、送金が集中していると、これはもう招致委員の資金がそのまま使われたんじゃないかっていう可能性があって、うん、まあ、この彼はですね、共同通信の取材に対して、まあ、中国との企業の契約に関わる取引だと主張して、まあ、東京オリンピックとの関係性を否定しているんですけれども、まあ、今までこのディアク親子にですね、渡ったっていうことに関しては招致委員会はずっと明言してなかったんですけれども、でその用途も分かってないっていうふうに、明らかにしてないっていうふうにずっと疑われてきたことなんですけれども、まあ、ここに来て、こういう報道が出てきたと。でこの贈賄の容疑でですね、まあ、その日本オリンピック委員会の、まあ、当時の会長武田会長がですね、今回のインタビューに受けていて、その支払いを行った後のことは当時知りませんでしたと、大変残念に思いますっていうような言い方をしてるんですけれども、これ要するに自分もまあ疑われてるわけですよね。で知らなかったからこうやって疑われてること自体って本来不快に思うはずですよね、自分がそういうふうに疑われてるんだったら。だとしたら残念に思うんじゃなくて、そんな事実はありませんっていうふうに自分だったらこれぶち切れると思うんですけれども、なぜかそういうことをせずに、まあ、自分の仕事相手が不正をして自分が疑われたら普通は自分の身の潔白を晴らすはずなんですけれども、大変残念に思いますというような言い方をしていると。でこれそれこそあれどうなったんですかの話ですけれども、昨年の前半にはですね、その武田会長に対する疑惑っていうのが結構メディアで多く取り上げられて、去年の6月末にですね、武田会長はまあ任期満了で退任したんですけれども、でもこの武田さんという方は2001年からずっと会長を務めていて、その10期目だったと。でその東京オリンピックまでの続投っていうところにまあかなり強い意志を持っていたし、まあでも JOC の中ではまあこれはもう武田さんでずっと行くんだろうって言ってたところを、まあ任期満了ということで辞めてしまって、まあ時のですね、会見なんてのも本当に7分とか6分とかすごく短くて全然説明しないまま辞めてしまったわけですけれども、まあ当時そのフランス司法当局が、まあ武田さんへの捜査を行うっていうことを言ってたりとかですね、まあそれで退任に追い込まれたりだとか、あるいは武田さんはその身柄を引き渡される可能性があるっていうんで、その IOC の本部があるスイスの会議には出席しないと、ちょっと自分が行くのが怖かったわけですよね。で、そういうことをしてたわけですけれども、まあ、武田さんは会見でですね、いや、私はその反抗しただけだと。私はいかなる意思決定プロセスにも関与してないっていうような言い方をして、これは組織の上長としてこんなに無責任なことはないだろうということも今になって思い出すわけですけれども、で、これでその武田さんが辞めた後に、まあ今のね、山下康弘さんが新しい会長になって、それで何をしたかっていうと、再調査を行うことっていうのは現時点の頭の中にはありませんっていうような言い方をしたわけですよね。で、山下さんが就任して何を最初にしたかっていうと、 その JOC が発足して以来報道陣に公開してきたその理事会っていうのを全面非公開にするっていうことをやったわけですね、うん、それもなんかその山下さん曰くこの本音で話し合うためには非公開でやるべきなんだと。でインテグリティというような言い方をしてましたけれど、まあ高潔性ですね、高潔性を保つために閉鎖してやります、非公開でやりますっていうことで、まあそこにもう矛盾があるだろうっていうふうに言われをしたわけですけれども、まあ本当にこの東京オリンピック周りにはいろんな疑惑問題があって、まあ一番その象徴的なのはその安倍さんがね招致する時のスピーチで、まあ福島はコントロールされてますっていうのが言ったのがもうこれ7年前になりますけれども、これはまあ本当に嘘ですよね。だって未だにそれコントロールできてないわけなんで、まあ、
温泉水の問題、廃炉の問題ですよね。
あらゆる問題を挙げることができるわけですけれども、まあ、その時にその武田さんはね、福島は東京と離れてるんで安心ですっていうふうに言って、これも大賓縮を買ったわけですけれども、それなのにいつの間にか復興五輪なんていう言われ方をされて、その言葉が走るようになりましたけれども、でも被災地で住んでらっしゃる方にアンケートを取れば、復興五輪という言い方に納得してる人たちというのはほとんどいらっしゃらないっていう現状があったわけですよね。それがまあずっと続いて、また今さらにこういった疑惑が出てきた。そして世界各国で感染者数は増えている。日本も抑えきれてない。でもやるっていうふうにずっと言ってるわけですね。まあ、この間安倍さんは、まあ例のですね、この私たちが直面しているこのコロナっていうね、長いトンネルの先に人類を導く希望の灯火だみたいなことを言うわけですよね。で、人類が新型コロナウイルスに打ち勝った証としてやるんだということをずっとこの間の会見で言ってましたけれども、あれ、その一個前の復興五輪っていうのはどうだったんだっけっていうような突っ込み方をすると、まあどういう返しが来るのかわかりませんけれども、まあこういった疑惑が山積しているわけですよね。で、この日本で感染拡大がしているこの3月とか4月の間に、安倍さんずっとそういう言い方をオリンピックに対して言ってきたわけですよね。これの責任ってのはどういうふうに考えてるんだろうなと思うんだけども、それこそ最初ね、オープニングで取り上げた、読売新聞のインタビューなんかでは、その東京オリンピックへの思いはどうですかっていうふうに聞かれると、いやいや、1960年の東京オリンピックの時は私は10歳だったと。日本選手の活躍に胸を躍らせたと、あの時の感動を今の子供たちにも与えたいという、いや、そういう話じゃないんだけどなあということがずっと続いてますよね。で、橋本五輪担当大臣がですね、これ7月4日の東京新聞のインタビューなんですけれども、その記者にですね、収束の見通し立ってないんですけど、来年開催できるんですかっていうふうに聞かれたら、その、まあ、早いスピードでワクチンとかね、検査キットの開発が進んでますと。で、まあ、コロナで経済的にも健康的にも辛い思いをしている人たちがたくさんいるから、で、来年は東日本大震災から10年の節目ですねと。震災からの復興、そして人類がコロナに打ち勝った証として実感していただける大会にする責務があるというですね。あ、これ来年東日本大震災から10年じゃんと。で、コロナウイルスもあるじゃんっていう、なんかちょっとこの抱き合わせっていうんですかね。別にその震災から10年だからオリンピックがどうっていう問題じゃないと思うんですけれど、なんかその物語作りっていうんですかね、そういうものばっかり優先していて、まあ今回明らかになったお金の流れであるとか、あるいはそのコントロールできていない福島の現状であるとか、あるいはこのコロナ禍でもっと優先すべきことたくさんありますよねっていうところに一向に向かっていかない。そして森さんが、いや安倍さんも頑張ってくれたんで、何かポジション作る必要ありますよねなんていう議論を未だにしてるっていうのはどうなのかなと思いますよね。まあ皆さん本当にこれ聞いてくださってる方も、まあそれはオリンピックで活躍する選手は見たいし、世界からねトッププレイヤーが来てそういう光景を見たい。だけど今それどころじゃないんじゃないかなっていう感覚っていうのはおそらく多くの人が実感してくださると思うんですけれど、まあでもこの国を運営する人たち、ずっとオリンピック開催を目指してきた人たちっていうのは、この疑惑に答えることもせずに、そして現実を直視することもせずに、オリンピックやるぞっていうふうになんか拳を上げてる感じ、かなり温度差ありますよね。
多分そのアスリートの方とか、その東京オリンピック、うん、パラリンピックを成功させたいと思ってずっと尽力しているスタッフの方の思いとかを聞くと、うんうん、やっぱり成功させてあげたいな、ね、感動を味わいたいなって思うのは一方であるものの、で、ね、で賛成、開催に賛成、開催に反対っていう風な意見を持つのはそれぞれ人自由だと思うんですけど、うん、それとその招致に関して不正があったかどうかっていうものをきっちり検証するっていうこととか、あるいは福島のその原発事故の後始末のことをしっかりとやるっていうこと、それとその現状をきちっと認識することっていうのも、もう別問題ですし、なんか問題をごっちゃにして、その開催ありきでいろんなものに蓋をしたりとか、政治利用したりとか、そういったことはやっぱり常にそれは違うんじゃないかっていうふうに言うべきではあると思うんですよね。
選手の気持ちがとかっていう人は割と多いんですけれど、まあ、この間その開催まで1年の記念のイベントで新国立競技場でね、競泳の池江璃花子選手が聖火を持ってセンターに立って言葉を読み上げるっていうのがありましたけれども、池江選手はまあ闘病されて、まあ、その東京五輪の次のオリンピックを目指すっていうふうにずっと言ってたんですけれども、何かああいったところで僕なんかやっぱり物語にちょっと使われてるっていうような印象を僕はどうしても持ったんですけれども、 でもそれは池江選手自身はね、もちろん自分が克服してまた表舞台に立ちたいっていう気持ちはそれは誰しも感じてると思うんだけれど、でもそれをなんか物語にして、この東京オリンピックってやっぱりやった方がいいよねっていうように、ああいうふうに個人を使っていくっていうのはちょっと違う動きだと僕は思うんで、その選手が頑張ってるっていうのと、まあ、今太田さんがおっしゃったようにいろんな疑惑が散らばってそのままになってますよねっていうのをやっぱり分離して伝えなきゃいけない、論じなくちゃいけないんですけども、ああいった姿を見せて、いや頑張ってる人たちがいるのになんでそんなことわざわざ言うんですかっていうような空気とか勢いみたいなものに飲まれちゃいけないと思うんですけれどもね。
池江璃花子選手が復活して、はい、で東京オリンピックパラリンピックが開催されるときに出場してほしいっていう風な思いを抱く人は、頑張りを見てる人だったら誰でもが思うことだと思うんですけど、一方でイベントにああいう形で出ちゃうと反対してるちゃんと理由があるのにその声も上げちゃいけねえってことみたいな風な圧がかかってくるっていうのは、非常に私もその複雑な思いで、
でもまあ選手のことを思うんであれば、選手のことを思って開催した方がいいっていうその前の段階で、選手のためにも何か疑惑っていうのは一個一個払拭してやってくれっていうふうにこちらは伝えるべきだと思うんですよね。それが選手のためになるんじゃないかなと思うんで、それが疑惑が残りすぎてますよね。
はい、大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。砂鉄さんにはエンディングまでお付き合いいただきます。はい。